ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカルパーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。アドレスは 786@lovat.co.jp までお願いいたします。786@lovat.co.jp です。下ネタからふつおたまで気軽に送っていただけると嬉しいです。あ、そうだ、ふつおた、いただいております。ピンクアーモンドさんからね、いただいております。カルカルさんこんばんは。こんばんは。最近僕はテンプルランというスマホゲームばかりやっているのですが、カルカルさんはこのゲームやったことありますか。他に何かおすすめのゲームなどありましたら教えてください、ということですけどもね。僕ゲームね、あんまやんないんだよね最近。ますますもうおっさんだからね、どんどんやらなくなっていっちゃうんだよね。テンプルランはねやってましたよ。最近もたまにやるかな。でもあんまりね、まだね、まだ全てのね、そのアイテムを変えてない。買うって言っても、そのこのゲーム内で、取ったコインで買うんですけどもね。だよね。で、このテンプルランっていうゲームはね、こう通路をね、どっかね、舞台は どの時代かとか知らないけどさ、通路をただ走っていくってやつでね。スマホのね、タッチパネル、この上にポンって指を弾くとね、ジャンプするとか、下にさっとね、スワイプするとスライドするとかね、あと左にパッてスワイプすると左に90度カクンって曲がるとか、右にやると右に曲がるとかね。あとはね、携帯を左右に傾けるとね、ちょっとその通路で右に寄ってったりね、左に寄ってったりで、でこの、壁がないようなところでね、左に寄りすぎたり右に寄りすぎたりすると下に落ちてしまうとかね。まあいろいろ、そういう風で、あと、まあ、障害物をジャンプしたりしながら、基本的にずっと前に進んでいくゲームなんだよね。でジャンプしたり、障害物を避けたりね、あと、まあ、スライディングして、なんかそのハードルみたいなやつをくぐったりね、しながらね、とにかくどんどん、ただただ前へ進んでいくっていうゲームなんですけども、これ面白いよね。ね、これ外国のゲームだよね多分。最近やるゲームか。ゲームなんかやってたっけ。もう LINE のね、いろんなゲームあるじゃないですか。 LINE ポップとか LINE バブルとか、あの辺もねやらなくなっちゃったんだよね。あとメガポリスっていう街を作るゲーム、あれもあんまやらなくなっちゃったね。ということで最近やってるゲームはありません。あのね、全然友達とかいないんだけどね、僕さ、普通の Android 携帯と iPhone 持ってるんだけどさ、で iPhone の方は LINE もね、友達も全然いないんですよ。で、当然 LINE のそのいろんなゲームやるとさ、必ず1位になれるんだよね。友達いないから。そうするとさ、1位になるとさ、なんかさ得点みたいのあるじゃん、1週間の中でね。上位3位以内に入るとね、なんかコインみたいのもらえるとかさ。だからあれね、毎回もらえてね、ラッキーなんだよね。でAndroid 携帯の方は友達いっぱいいるから、もうゲームやってもみんなにかなわないからね、後からやったところでね。だからやらないんだけどさ。でこの iPhone ではやってるんだけど、それで最近ね、 LINE の、 あの普通の LINE のアプリじゃなくて LINE プレイっていうのがね、ありますけどもね、うん、それはあの家の中自分の部屋があって、うん、あゲームの中っていうかそのアプリの中でね、うん、自分の部屋があっていろいろ家具とかね、うん、買ってね、うん、まあ無料でも遊べますけどもね、その無料のコインの中で買って、家具を揃えていったりね、あと自分の服とかをね衣装をチェンジしたりして、そのゲームの中でのアバターをこうなんか成長させるっていうか、まあいろいろ服とか変えて楽しんだりするってやつなんですけどもね、うん、それも友達全然いないのにね結構楽しんでやってますよこの友達いないのにね、そういうゲームやるっていうのがまたね面白いんですけどもね、うん、一回そういう楽しみ方もね、してみてはいかがでしょうか。さあ、今日のピンクカルカルですけどもね、本編でね、声優さんとのゲストトークをお届けしましたんでね、エロゲーの、うん、そちらの模様をね、一旦ここでお届けしたいと思います。それではお聞きください。どうぞ。さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけどもね、ここからはですね、先日ね、アトリエ桜ダークネスさんから発売中の、中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブ、という作品の中にね、登場するエロゲーの声優さんにね、とトークをしてきましたんでね、そちらをちょっとお聞きいただきたいんですけどもね、一部ねちょっと音声が乱れるところがありますけどもね、収録のね、機材の関係でね、ごめんなさいっていう感じなんですけどもね、それではお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
それでは、ここからはゲストさんのコーナーです。今回はアトリエ桜ダークネスさんから好評発売中のアダルト PC ゲーム中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブでヒロインの一人渡瀬瑞希を演じられた声優の椎名天音さんをゲストにお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、ピンクカルカルをお聞きの皆さんもこんばんは、声優の椎名天音と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、お願いします。
よろしくお願いします。
あれですね、キャラクターの声とはまたちょっと違った感じのいい声ですね。
あ、本当ですか。ありがとうございます、
うん、なんかねそう感じましたけどもね先日は PR メッセージとかありがとうございました。
はい、こちらこそ。
あとね、ゲーム内でのインタビューあれもね、はい、すごく面白くてご出演いただきましてありがとうございました
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
今回 の、 ゲーム内容につきましては、まあ、ゲーム内のインタビュー劇でも軽く触れましたけども、はい、これ改めて詳しく教えていただけますでしょうか。
あ、はい、ですね、こちらのタイトルなんですけども、はい、中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブといいまして、アダルトゲームメーカーであるアトリエサクラさんのレーベルでアトリエサクラダークネスというところから、発売の18禁の PC ゲームになってます。
はい、アトリエサクラダークネスというレーベルはね、はい、いつもピンクカルカルでもご紹介させていただいてるんですけどもね、
はい、
改めてこのレーベルのご紹介をねなんかしていただけたらと思うんですけども。
あ、はい、わかりました。ですね、アトリエサクラダークネスというレーベルはですね2013年から新設された、開発レーベルでして、女の子をとことんまで追い詰めて絶望感を与えたり激しいプレイで恥ずかしめたりする、まあ、逃げ場のない状況で救いようのない結末を迎えるという展開をメインテーマにしたレーベルとなっている。はい、
なるほど、女の子を絶望させるとかあと救いようのない結末を迎えるとか、はい、なんかかなりドロドロした真っ黒なゲームを想像させられるようなねなんかジャンルみたいですけども、
はい、
今回のゲームのヒロインを演じていて、はい、やっぱりこう椎名さんもそんなように思いましたかね。
あ、そうですね、もうなんというか、うん、お先真っ暗と言いますか私もどうしてもそのヒロインを演じててすごい感じたんですけど、うん、もうなんか救いようがないというかもう夢見ない方がいいんじゃないかなみたいなそういう、ね、ちょっと絶望感たっぷりのストーリーを楽しんでいただけると思います。
なるほど、
はい、
ゲームのストーリーの方は、はい、その今回のヒロインは2人いるんですよね。
はい、そうですね。
どちらもトップアイドルっていうことなんですけど、
はい、あの奇跡の歌姫グループって呼ばれてるその、まあ、ゲーム中でかなり人気のあるアイドルで、もう一人 の、 あのキャラクターをルツキミライさんという声優さんが演じていらっしゃるんですけども、うん、そのヒロインとコンビを組んで芸能活動をしてるんですね。ただ職業はアイドルなんですけど、まあ、昼間はちゃんと学園で普通の生徒さんたちと、まあ、お勉強とかしているので、まあ、芸能界と学園と、まあ、そしてその主人公の男の子との、まあ、私生活とかがこう物語の舞台でいろいろと垣間見えると言いますか楽しめるようになってます、はい、
ああなるほど、2人組なんですね。そうなんです。なるほど。じゃあまあこういろんな場所でのエッチを楽しめるようになってるわけですね。
そうですね。あの、うん、主人公の男の子っていうのがあの、うん、プロダクションの社長さんであるんですね、うん、お父さんが。そのお父さんから、うん、そのヒロインである瑞希ちゃんとそうと綾乃ちゃんという、うん、2人のアイドルのマネージャーの見習いとして、まあ、2人のお世話をしなさいと言われて、
ほうほう、
言うことを聞かないとお小遣いなしにするよと言われてしまったので、まあ、仕方なくお父さんの言うことを聞くことになっちゃうんですけれども、まあこの2人がすごいわがままし放題のお二人でして、まあ、イライラしたりムカムカしちゃったりすることが多くなってっちゃうんですね。まあ、でもそんなある日に、うん、そんな瑞希ちゃんと綾乃ちゃんの、まあ、ちょっとした弱みというか、まあ、これはしめしめというところを発見してしまいまして、その弱みを利用して二人を言いなりにさせていくという、うん、はい、そんなゲーム
です。なるほど、
はい、
楽しそうだ。
はい、
続いてシーナさんが演じたヒロインの女の子についてもちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。
あ、はい、私シーナ天音が演じさせていただきました渡瀬瑞希ちゃんという女の子なんですけども、うん、
はい、
そうですね、切れ長の瞳に、うん、黒髪のロングヘアみたいな感じで、そうですね、パッと見和風美人という感じなんですけれども、うん、割とこう、うん、身長も高めで胸も大きくて、うん、まあ、スタイルが抜群という感じなんですけど、まあ、おまけに勉強もできる学年トップクラスの優等生で、
すごい、
まあ、まあ本当にどんだけいい子や彩色兼備な女の子になってます、はい、
ああ彩色兼備なんですね、
はい、
じゃあそんなすごい女の子が近くにいたらこれ主人公もすぐにメロメロになっちゃったりするんじゃないですかね。
いやもうそれがそうでもなくてですね結構瑞希ちゃん自体はもう真面目で几帳面な性格なんですけれども、かなりこうクールで上から目線なところがある子なので、主人公自体がかなりちょっとだらしない性格をしてる子なんですけども、まあそういう子をバカにしちゃったりとか罵っちゃったりとかすることもあるんで、ルックス自体はかなり可愛いんですけども、まあ、主人公的にはちょっと生意気でもイラッとしちゃうような感じみたいな。はい、
なるほど。それでこうバカにされたり、見下されたりしてるうちに、こう主人公は瑞希ちゃんに仕返しをしてやろうとか考えるパターンになっていくわけですね
そうですね、そんな感じです、うん、まあ、実際瑞希ちゃんって結構ツンツンしてトゲっぽいところがあって、まあ、ちょっと冷たくて突き放すような感じに見えちゃったりとか、あとはまあ勉強もできるんでかなり嫌味な口調になっちゃったりするところもあるんですけれども、うんうん、まあそんなストーリー序盤の方はかなり強気で、まあ、ツンツンしてる瑞希ちゃんに踏みつけられるような感じをたっぷり楽しんでいただけるかなと思います、はい、
なるほど、普段は生意気でわがままでこう強気なね女の子を言いなりにさせるのっていうのってやっぱりこうなかなか燃える展開なような気がしますからね
そうですね、うん、そうだと思います、うん、この作品の企画のコンセプトとしてやっぱり、うん、本来なら主人公に絶対負けないようなその強い女の子を敗北感とか羞恥心とか与えて、うん、まあ、悔しがらせたりとか恥ずかしがらせたりとか、まあ、そういったのを楽しむというポイントがあったと思いますんで、まあ、とにかくそのクールで大人びた、まあ、美人系な女の子っていう感じをキープしつつ、その強気で生意気っぽいところを出せるように私もちょっとイメージして演じさせていただきました。
あ、なるほど、なんか声優さんならではっていう感じですね、
はい、
ところで、はい、このゲームって、
はい、
これ女性に聞くのもあれなんですけど、まあ聞いちゃいますけど、抜きどころもいっぱいありますかね
いやもうかなりいっ ぱいあると思います。このゲームのコンセプトとしてはその、うんうん、パソコンで読むようなエッチな漫画みたいな構成にしてあるんで、うん、まあ、なので全部のシーンがもうエッチな絵で描かれてまして、ちょっといやらしい言い方をしてますけど、まあ、ユーザーさんのお好きなシーンでもかなりもう抜いちゃってくださいみたいな。
なるほど。
はい、そんな感じです。
あー、なるほどね。もう女性に聞くついでであれなんですけどもね、はい、おすすめの抜きどころシーンとかってありますかね。
おすすめですか。
はい、
いやもう全部おすすめだと思いますけどね、いろんな、うんうん、本当にいろんなシチュエーションがあるので、
はあはあ、
そうですね。でもこういうのって、はあ、細かく言っちゃうとネタバレになっちゃうと思うんですけど。
全然いいです。僕とアトリエさくらさんの仲なんでね、いつもいいってことになってるんで、もうどんどんネタバレしちゃってください。
あ、そうなんですか。
はい、
そうですね、うん、おすすめというかすごい印象に残ってるシーンっていうのが、さっきも言った通り、その水木ちゃんと綾乃ちゃんって2人いて、私水木ちゃんを演じてるんですけども、
はいはい、
その水木ちゃんが弱みを握られてしまって、その弱み握られて、まあ、写真撮られちゃうんですけど、とあるその写真を返してみたいな感じになってるんですけど、その写真返してほしければ相手の弱みを握ってこいみたいなこと言われるんですね、その綾乃ちゃんの。でその綾乃ちゃんの弱みを、まあ、多分心の中ではすごく葛藤してるんでしょうけど、かなりあっさりと綾乃ならいつも保健室であれこれしてるよみたいな感じで主人公連れてってちゃんと見せちゃうみたいなシーンがあるんですけども、そこがもうなんていうんですかね、デバガメじゃないですけど、こう隙間から見てるような感じで綾乃ちゃんがそういうことしてるのも見ちゃって、でかつ自分もモヤモヤしてて、かつ裏切ってごめんみたいなところがあるんです。そことか個人的にはすごく好きですね。
ああ、なるほどね。
裏切ったらダメでしょうと思いますけど。
でも主人公的なこうね、見方としてはこううまいですよね。なんか一人をこう落としめて、ね、ついでにもう一人の方もっていう持っていき方はこれ面白いですね。
ひどい男の子だと。
もう本当にお話聞いてるだけでもね、エロそうな感じがプンプンしてきますけどもね。エロいシーンが多い分、はい、収録が大変だったんじゃないかなって思いますけども、苦労したところとかありました？
ですね、
うん、
演技に対してというよりは、
うん、
その日すごく暑かったんですね。もうすごく暑くて、結局やっぱりそういうシーンを演じるときってものすごいやっぱこうお腹からすごい声出すんで、自分自身も熱くなるんですけど、その自分自身が発した熱で収録のブース内がもうサウナ状態になってて、それがすごく大変でした。
も
う熱かったっていう、はい、
なるほどね。
ですね。
で、まあ大変だったわけですけどもね、
はい、
インタビュー劇の方でもね、見事に役になりきってる感じでしたけども。
ありがとうございます。
声優歴って長いんですか？
どうなんでしょう、いや、うん、そこまで長くはないと思うんですけど、まだ4、5年くらいですかね。そうですね、軌道乗り始めて3、4年っていったところです。
なるほど。どういうきっかけで声優さんになったんですか？
いや、それがきっかけが私全くわからなくて、
うんうん
うん、というのももともと実は私もゲームの制作側の人間だった
んです。そうなんだ。
そうなんですよ。ライターをやってたんですけど、ちょっとそこを退職してしばらくは外注でそのライターをやってたりとか、普通に会社員として働いてたんですけど、なんかいろんなきっかけでちょこちょこそのナレーションだったり声優のお仕事だったりとかをちょこちょこっとさせていただいていたら、気がついたらこうなってたみたいな。
そうなの。そういうパターンもあるんですね。
いや、普通は多分ないと思うんですけど。
そうなんだ。
なんで私もじゃあちゃんとしたきっかけありますかって言われると、いや、としか言えなくて。
そうなんですね。
なんで未だに現場に行くと、当時ゲーム会社で働いてた時に、そのゲーム会社として付き合いをしていたライターさんとかイラストレーターさんとか、それこそ会社のそのディレクターの方とかとお会いして、なんでここにいるのみたいなこと言われたりします。
そうなんですね。なんかいつの間にかって感じなんですね。
そうですね。本当にびっくりです。
そんな中こう、まあ、声優目指してたとか、まあ、声優も悪くはないかなっていうのはあったのかもしれないですけど、
はい、
こうやっていく上でこうなんだろう、普通声優さんっていうとこんなキャラやりたいとかいろいろあると思うんですけど、
あ、はいはい、
そういうパターンの場合ってこう得意なキャラクターとか、
うん、
なんか普段演じることが多い役どころとかってなんかあるんですか？
いやもう、
うん、
それこそ、うん、ロリから塾長までみたいな、感じで少年役とかもすごく多いので、
ああ
結構広くやらせてはいただいてますね。多いのはでも普通のちょっと強気な女の子、それこそちょっと水木ちゃんっぽいような感じの子はちょっと多いんじゃないかなと思います。
でもまた幅広いですね、うん、ちなみに、まあ、ちなみにですけど、
はい、
そのツンデレみたいな感じってできます？
ツンデレですか？
うん、例えばこれ、はいはい、ね、あのピンクカルカル恒例といえば恒例なんですけども、はい、なんかちょっとやってみていただけないかななんて思ったりなんかしちゃってね、はい、
ね、なんであんたのために私がわざわざそんなことしなきゃいけないわけ？うん、でも、まあね、今日だけ特別なんだからね。はい。
ああ、素晴らしい。
みたいな感じです。
いいですね。すごくいいです。もうありがとうございます。もう、すごくいい。うん、ありがたいな、まあ、さっきねライターさんからっていうことをねおっしゃってましたけどもね、
はい、
あの普段こうゲームとかってやるんですか？
大好きなんですよ。
ああそうなんだ。
大好きなんですよ。すごいやりますね私。
どういうゲーム？エロゲーはやるん？エロゲーはあんまりやらないですか？
エロゲーはまあ、ちょっとこういう言い方するのもちょっとあれなんですけど、勉強のためにやっぱりやったりはするんですけど、うんうん、一番多いのはやっぱりコンシューマーがすごく多くて、もうプレステ3からもう Wii からもう全てです
、そうなん、
3DS からみたいな、 PSP からみたいな。
いろいろやるんですね。
そうですね。
結構昔から やってたりしたんですか？もうゲームとか、
あの物心つく前からやってたみたいな、両親が言うにはというか両親が買い与えてくれたらしいんですけど、もうすごい私が物心つく前にいとこたちがそのなんか冗談半分でちょっとゲームやってみないよみたいな感じで進めたのを1歳半ぐらいだった私が普通にやってたらしくて、それを見た父親がわすごいと思って買い与えたらしいんです。なので私物心ついた時に普通にゲームやってました。
じゃあもうあのいろんなゲームも本当知ってるから、やっぱりこうライター業とかもできたんですね、うん、多分。
いやもうゲームが好きでゲーム業界行こうと思ってたんで、
うん、ああそうなんだ
です、はい、
でこれもう声優さんもやってもうなんか全てやってる感じですね、うん、なんかすごい
そうですね、ありがたいです。
ああなるほど、まあなんか、はい、今日は楽しい話が聞けました。も
う、ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。というわけでね、はい、そろそろちょっともう時間の方もね、コーナーもおしまいの時間になってきましたけどもね、もう今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、今回ですね、まあ、あの紹介させていただいたゲームについての、詳しい情報やあと最新作の告知などなど、アトリエさくらさんの公式のホームページで確認できますんで、ぜひリスナーの皆さんも一度ご覧いただければなと思います。
アドレスとかって、
あ、言ってもいいですか？
あ、はいはい、お願いします
。あ、じゃあ言わせていただきます。ホームページのアドレスなんですけれども、
はい、
http://at-sakura.net、これもう一回言いますね、
はい、
http://at-sakura.net となっていますので、こちら放送をお聞きの皆さんもぜひぜひホームページまで行って遊びに来てください。
あ、はい、
はい、
ありがとうございます。最後にこれもうね、せっかくなんで役になりつつ、なんかねリスナーの皆さんに一言メッセージいただけないでしょうかね。
あ、じゃあぜひぜひ、はい、
お願いします。
はい。アトリエさくらダークネス中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブ ただいま絶賛好評発売中だから、私が歌う CD を買うついでにゲームの方も買ってちょうだいね。ああ、私がコンビ組んでる綾乃の CD は別に買わなくてもいいわよ。そんなものを買うお金があるなら、ゲームをもう一パッケージ買って2回プレイしてくれないかしら。そうすれば、せめてサインくらい書いてあげてもいいわよ。
素晴らしい。ありがとうございます。もう、はい、ね、ほんと声優さんですね。本日の、はい。本日のゲストはアトリエさくらダークネスさんから、好評発売中のアダルト PC ゲーム中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブでヒロインの一人渡瀬瑞希を演じられた声優の椎名天音さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にありがとうございました。皆さんぜひぜひ、名前を覚えて帰ってください。椎名天音でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでね、戻ってまいりましたカルカヤザトシですけどもね、もう本当にねありがたかったですけどもね、いろいろね無茶ぶりにも答えてくださいましてね、いつかまたね、ゲストとして出ていただけたらなと思いますけどもね、そして来週もね、声優さんとのね、ゲストトークやりますんでね、またよかったら来週も聞いていただけたらと思います。はい、戻ってまいりました。ゲーム気になる方でね、まあ大人な方はホームページとかチェックしてみて、ください。来週もね、ゲストさんとトークするんでね、またよかったらポッドキャストの方でも多分配信できると思うんでね、よかったら聞いていただけたらと思います。ももクロニュース。桃色クローバー Z の所属事務所が18日ファンによる入り待ち出待ち行為について自粛を呼びかけ、ももクロのオフィシャルサイトでは同日メンバーの通う学校付近でファンによる入り待ち出待ち行為が見受けられたことを報告。同行為は通学されている他の学生の方、現場近隣の方、一般の皆様にご迷惑をおかけするだけでなくトラブルや事故が起こる可能性があるためご遠慮いただきますようよろしくお願いいたしますと促しました。さらに本人への手紙プレゼント等の手渡し行為の一切を禁止し、以後もこのような行為が見受けられた場合しかるべき対処を取らせていただきますと警告しているということです。まあ今まだ学校に、高校に通っているのは、しおりんとあーりんですね、が、まあ、高校に在学中ってことですけどもね、まあ事務所もね、まあこういう出待ちとか本当ありそうなんでね、事務所がねもっと守ってあげるといいと思いますけどもね、ファンの皆様もね、迷惑のかかることはやめましょう。ももクロ桃田金太郎を非公認。アイドルグループ桃色クローバー Z のかなこさんが、18日付のブログで自身のモノマネをするピン芸人の金太郎を非公認したことを明かしています。桃田さんは今日はメイク室でたまたま金太郎さんに会ったとツーショット写真を披露し、本人から私のモノマネそろそろ公認してくれませんかと言われたことを紹介。それに対しもちろん非公認ですって言いましたが、実際はかなり嬉しかったりします。ま公認しませんがと本音を明かしているということです。非公認ということですね。もうほんと金太郎さんはいろんなね、モノマネをやってますけどもね。続きまして、ももクロ総3秒クッキング、3秒クッキング、3秒クッキングの新しい、新レシピを動画で紹介。ロッテアイスは17日、桃色クローバー Z のメンバーがロッテアイス層を利用した簡単レシピを紹介する桃黒爽快3秒クッキングの新レシピを公開しました。定番スイーツから衝撃の食材の組み合わせまで桃黒メンバーがそれぞれのレシピを紹介しています。どういうのがあるかと言いますと、かなこが層にコーヒーをプラスしたシャリットコーヒーフロート、これうまそうだよね。そしてアーリンが、 層にヨーグルトをプラスしたひんやりヨーグルトディップ、僕ヨーグルト嫌いだけどね、そしてしおりんが、層にシリアルをプラスしたシャリッとアイスシリアル、これなんか美味しそうだね。それから、アリさんがね、アリアスモモか、アリさんがね層に青汁をプラスした青汁ぶっかけアイス。青汁ぶっかけアイス、意外とあれかな、その青汁のまずさが消えて美味しくなるのかな。僕これまだ動画見てないんだけどね、それからレニちゃんがね、層にバルサミコ酢をプラスしたコクうまバルサミコ酢コクうまバルサミコアイスなんだって。これまずそうですけどもねわかんないけどね、これまだ僕ね動画見てないからね、実際美味しいのか分かりませんけどもね、まあ皆さんやってみてください。それからももクロアプリ10万ダウンロード記念に蓋の上追加公演、アイドルユニットももいろクローバー Z とロッテアイスのコラボレーション AR アプリ爽快ももクロ蓋の上ツアーがこのほど10万ダウンロードを突破したことを記念して、アプリをダウンロードしロッテアイス層の蓋の上にスマートフォンをかざすだけでももいろクローバー層のライブステージを楽しむことができるということですね、前からありましたけどもね、新しい楽曲がプラスされたっていうことですね。アプリで無料でダウンロードできるんでね、そして、コンビニとかで層を買ってきて、その蓋の上にね、そのスマホをかざすことで蓋の上で、画面の中でももクロが踊ってくれるということですけどもね、それからももクロ恐竜に大興奮、人気アイドルグループ桃色クローバー Z が12日横浜アリーナで行われた恐竜ショーの初日公演ウォーキングウィズダイナソーライブアリーナツアーインジャパンで、感激、劇を見ました、桃黒は本当に生きていると思うくらいリアルでびっくりしたと5人とも興奮状態だったということです。これ僕行ったんだよね、日本返しホールでね、名古屋でもやってますけどもね、このウォーキングウィズダイナソーっていうのはですね、その実物大の恐竜、恐竜皆さん会ったことあると思うんだけどさ、いやないけどさ、実物大の恐竜のロボットがリアルに動くっていう、まあ、ライブショーなんですけども、名古屋だったら日本外資ホールでちょうど今やってるんですけどもね、まあこのポッドキャスト配信の時は終わっちゃうかな、22日までが名古屋なのかな、例えば全長12メートル、ジュラ紀、最大級の肉食恐竜とされるアロサウルス、それから草食で、9メートルの、ステゴサウルスとかね、がまあ登場するんですけどもね、実物大でね、でショーは2億4500万年前の、三畳紀から、ジュラ紀、そして、6500万年前の白亜紀までの地球を再現、しているっていうことなんですけどもね、最後にね、ティラノサウルスが出てきたんですけどもね、もうすごいでかいしね、大迫力、で音鳴き声とかね、恐竜のまんま、恐竜の鳴き声聞いたことないからさ、本物は知らないんだけどさ、でも恐竜ってさ色とか分かんないじゃんね、タイムマシン乗って昔見に行った人じゃない限りさ、骨からは色って分かんないよね、虹色かもしれないよね、どうなんだろうね。でもすごい迫力でね、面白かったですね、ほんとリアルに動くからね、で僕思うのがさ、もうももクロニュースおしまいで、僕思うのがさ、恐竜の交尾ってどんな感じなんだろうね。むちゃくちゃでかいじゃんね、まあ骨は出てきてるからでかいのは確かじゃん、で、当然恐竜も子供産むだろうからさ、なんか交尾 するかなんかすると思うんだよね、やっぱり、うん、多分、まあ、交尾をするとしましょう。で、交尾する時のあのでかいのがさ、でかいのの上に乗るのかね、もうすごいじゃないのねえ。あ、重いだろうしさ、あの二重の重さでなんか足跡とかもメリって埋まりそうだけどさ、5トンも6トンもあるとか言われているような恐竜がね、交尾やっぱバックだよね、多分。どんなんかな、ちょっと見てみたいですけどもね。すごい迫力だよね。空飛ぶ系の恐竜もなんかね、あの交尾とかすごそうだけどね。ね、ティラノサウルスの交尾もうなんかくだらないこと、まあ僕は言ってるような気もしますけどもね。でも、もうこれはねすごく大事なことというかね、すごく興味のあることだなって思うんですけどもね、次回のね、ウォーキングウィズダイナソーではぜひ交尾をねしてほしいですけども絶対しないだろうけどね、カルカヤサトシでした。